いや、なんか今日は、もう、集まんのもギリギリだったし、話題も特にみんな、なんもないので、雑に話しましょうか。
はーい。
MK です。
キッチンボードの話しなくていいの？
いや、なんかも
だるくなった？
う、なんか文章を組み立てるのがめんどくさくなった。
先週、プロテインがクソまずくて捨てた話したと思うんですけど、同じところから、なんか透明になるホエイプロテインの WPI のプロテイン買ったら結構美味しくていい感じです。トッシーです。
はい。プロテインで言うと、プライムデーで安かったから、普段変わってないんだけど、フルーツ味のプロテイン買ったんですけど、ちょっと味がいまいちだなと思いました。ふっくんです。
プロテインってマジで味重要よ
ね。
な。うん。
やっぱこ、
なんかでも大体さ、そういう、なんつーの、
うん。
味を楽しむことが目的じゃないじゃん、プロテインって、一応。
まあね、うん。
そうい
や、で
う、
も、
系のやつでさ、
うん。
大体まともなのってチョコ味、ココア味でさ、
わ
か
に、乳化され
る。
てるやつね。
それ以外微妙じゃない？
わ かる。
わか
なんか、
る。
カロリーメイトもそうじゃん。
あ、わかる、めっちゃ。カロ
うん。
リーメイトなんだっけ？チョコと、プレーン
チョ
と、
コ、プレーン、メープル、フルーツ、
チーズ。
チーズか。
なんか、
うん。
まともに食えんのチョコだけじゃなかったっけ？
メープルも結構美味しかったよ。
あ、そ
うん。
う。そう。で、多分フルーツ微妙じゃん？カロリーメイト。
うん。
僕はフルーツ好きだけどね。
あ、本当？
うん。
あ、じゃあちょっとわかんない。そんなに、こう、なんだろうな。そんなにいい例じゃ
や
な
ばい、
かっ
宗
た
教
かも
戦
し
争
れ
が
ない。
起きる。これはやめた方がいい。
あと何ある？でも。でもさ、それなんか、何？まあでもなんとなく、チョコが一番無難だろうなっていう感じはするよね。
する
チョコが
ね。
一番無難な感じがするね。あ、でもね、僕が買ったやつ、前話した、マイプロテインっていう会社の、クリアホエイアイソレート。こないだ話した、ホエイっていうヨーグルト作るときにできる成分の、精製をさらに進めたもので、すごい粉がサラサラしてて、溶けやすいやつで、かつ、乳糖不耐症っていう、その牛乳で、に含まれる乳糖でお腹が緩くなっちゃう人にも飲みやすい、お腹が緩くならないタイプのやつがあるんだけど、これのね、マンゴー、オレンジマンゴーだったかなっていう味が結構美味しくて良かったです。高いですけど。
はい。
高そ
うん。
う。
なん
透
か、
明。透 明。
プロテイン、
うん。
プロテインやっぱりね、飲むのめんどくさいし、まずいとテンション上がらないし、継続して毎日飲まなきゃいけないもんだからさ、基本的に。魚、毎日、こう、鶏肉と魚と、それ以外の肉と豆腐と納豆を食べて生活してる人には問題ないんだけど、そうじゃない現代社会人にとっては、こう、必須なものじゃないですか。となると、味が重要で、味のいいものに、越したことはないという、あれ。持論。
そうだね。その透明なプロテイン
うん。
の話に戻るけどさ、
うん。
透明なのはなんでだろ
知らね
う。そうなんだろう。
知
透
らん。
明、どうやって透明を実現しているのかじゃなくて、
なぜ透明でなきゃいけなかったのかという。
何をもってプロテイン透明にしたのかっていう。
インパクトじゃねえの？
インパクトか。なんか前あったじゃん。透明なコカ・コーラが出た時にさ、
あ、そういう系じゃないね。
こうなんか、役所の人がさ、ありがたがってたじゃん。その、窓
水
口
しか
と
飲
か
めない
の、
環境
そう
でね。
そうそう、人が、こう、色のついた飲み物飲んでるとクレームになるから、こう、透明なコカ・コーラがあるとありがたいみたいな。そんな感じで、窓口の人が プロテイン飲んでると文句言われるから 透明にしたいみたいな、そういう感じなのかな。
やばすぎ。やば、イギリスの会社だからね。日本の行政の話なんて知ったことないだろうけど。
ああ、いや
交え
です も
る
あれ
と
じゃ
ね。
ないの。女王陛下の前で、プロテイン飲んでたら。
女王陛下の前でプロテインシェイカーシャコシャコすんなよ。いやでもね、 透明である必要はないかもしれないけど、
うん、
マジで美味しい、し溶けやすいし、
いいな。
溶け、うん、溶けるのも何もわかんのそれ。なんか、
いや、だって
それがわかる程度には色はついてる、
色はついてるし、ちょっとオレンジ系の僕の飲んでるやつは色ついてるけど、うん、
あ、なるほどね。
でも水に溶かして飲んでるけど普通に透明になるね。
うん、
はい
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 はい。
そうで、何、ふっくんは聞いた前回のやつ。
あ、まだ聞いてない。
あ、聞いてないんだ。
聞けよなー。
ごめん。
ちょうどあれで前回なんか終わりぐらい、あれあれだよね、収録の終わりぐらいの時に話したんだよね。
ああ、そうそうそう、
なんか
これ来週までにふっくん聞いて、ふっくんの意見を聞きたいなーみたいな。
そう、
チラチラ。
マジかよ。聞かなかった時に限ってそんな。
いや、ダメだよね。もうだってさ、もうあれじゃん、会議の前にちゃんと資料読み込んでおけみたいな言われるじゃん、やっぱり。
言われる。
資料じゃないんだよな、別に。
アジェンダ。なんかあったよ、そういうの。あの、会議は24時間前までにアジェンダや資料をちゃんとカレンダーに記載しておくことみたいなルールあったよ。
ビジネスメン。
まあ？あ、まあ、大事だけど。ビジネスの面では。
これは趣味。ビジネスじゃないからな。
うん、これは趣味。
で、あれだね、あの前回の、まあ、何の話かっていうと、タイトル何だったっけな、動画とテキストの使い分けっていうタイトルで前回エピソード91やってたんだけど、
うん。
まあなんか勉強もそうだし、それ以外の時でもテキストと動画どういう風に使い分けると、いいんだろうねみたいな話をしてて、
あ、
で前にゲストで出てくれたミューミックスさんがツイッターでハッシュタグつけて意見書いてくれてたね。
うん、
なんか勉強会の動画アーカイブはスライドだけだと情報少ないので、まあいいなっていうのと、
うん、
あとはこう、あ、でもこれわかるな。料理は動画でざっくり把握してからの文章レシピが、まあ、全体から把握した上で取り組めるのでいいって書いてて。
ああ、確かに。
なるほどね。
だから多分僕クラシルとかめっちゃ好きなんだろうな。ちょっと前回も言ったかもしれないけど。
うん。
っていうのと。
全体図を把握してから具体を知るという。
うん。で、あ、確かにね、そういう風に使ってくださいってことなのかな、クラシルとか。なんか、あの動画だけで。
え、でもなんか
無理じゃん。
クラシル最初、いや、動画だけで全ての料理が完結するみたいなこと言ってなかったっけ？
知らない。
俺の勘違い。
最初の方のクラシル、正直全く興味なかったな。なんか、こんなになるとは思わなくて。クラシル、
うん。なんか母親が使ってて、こんなのがあるんだと思って、僕も調べたことがあって。でも、まあ、サービスコンセプトはね、変わるものですから。
うん。まあ、途中で気づいたのか、何なのか分からんけど。
経営厳しいらしいしな。
へ
え。え、そうなの？
え？なんか動画レシピサービスは大体赤って話なかったっけ？
へ
え。へえ、そうなんだ。
あと。
ははは
は。ハンズオンは、ああ、そうだね。動画の良さはあるけど、時間と場所を確保するのが課題みたいなところは。
確かに。
うん、うん、
確かになっていう感じだけど。
だし、
時間と。
その後ろの。
うん。
とりあえず見るだけじゃと定着しないっていう。
そうだね。
その通りだと思う。
今のとこ僕でもそんな、まあ、時間はともかくとして場所の確保は全く課題に感じてないのは僕が引きこもりだからなんでしょうか。
おそらく。
おそらく、maybe, probably.、うん、
まあ、でも確かにカフェでハンズオン系の動画見ながらノートパソコンの画面一枚で作業とか僕は嫌だから。
そうだね、やりにくいね。
そういう意味で課題は。あるねっていう。
そうね。
ところで、あの、なんだ。まあ、ミックスさんがこんな感じでハッシュタグつけて。
うん。
あ、そう、一応ね、前回のラストで、まあ、皆さんも動画とテキストの使い分けの方法あったら、ハッシュタグつけてツイートしてみてください、みたいな話をして。
うん、うん。
なんか、で、どうしかな、誰かが、ふっくんのも聞いてみたいね、つって。そうそうこれじゃあ、フック聞いてたらツイートしてね、みたいな風に言ってたんだよね。
うん。言ってた。
あ、すごい。もう、十字架に吊るされそう。
まあ。
まあまあまあまあまあ。でも、どんな感じですか、フックは。その、動画コンテンツと、
うん。
テキスト系の、まあ、PDF なり、紙の本なり、 Kindle とかいうやつなり、まあそういうのがあると思うけど、
うん。
まあどうやって使い分けてるとか、どっちの方がいいとか、僕はこれは嫌だみたいな、なんか、ある。
自分はですね、なんだろう、頻繁に見返せるのが好きだから、だいたい一番最初に調べたり目にしたりしたいのはテキストかな。
おお。
記事だったらその、あれなんだったっけって思ってすぐ見たい場所を把握してるというか。
はいはいはい。
わかってて、そうだね。だいたいテキストかな。あと通勤中とかにそういう記事読んだりはあるけど、通勤中に動画で勉強したりっていうのはないかな。
確かにね、ないね。
それこそ場所の確保というかね。
うん。
あと動画で言うと、あの短い動画だったら確かに見やすいし分かりやすいと思うんだよね。例えばドットインストールとかだったら大体2、3分な気がするから。
うん。
分かりやすいって思うし、あと2、3分だったらね、あのここまで巻き戻せばこのこと言ってたなっていうのを把握できると思うんだけど。
うんうんうん、
あの、ユーデミーの動画講座一個だけやったことあるんだけど、
うん、
あれめっちゃ長くて、そう、それこそ通勤中に見たことあるんだよね。
はいはい。
あ、そう。
なんだけど、その、そんなに、なんだろう、電車の中でそこまで集中できないからさ、めっちゃ、あれ、
うん、
聞き逃しちゃったみたいな、全然理解できずに次行っちゃったみたいなことがあるし、長い動画だとどこまで戻せばいいかとか全然わからないし、
うんうん。
そうだね。確かに時間と場所を確保しないと動画は弱いかもしれないなってのはめちゃくちゃ思った。
なんか腰を据えてやるぞってならないと動画って。
うん。
むずいよね、うん。
そう。ただ腰を据えてやるぞってなった時はめちゃめちゃ強いってのはわかるんだよね。
はい、
それこそ、あ、いい例知ってる。ドロイド会議の2019とかのやつかな。あれね、タイムテーブルみたいなのを公開されてて、そこに動画とスライドのリンクが載ってるんだよね。
うん。
うん。
で、動画でも見れるし、スライドだけでも見れるし、みたいなアーカイブのされ方していて。
うん、うん。
そうそう。で、そこで、あ、これ、ちょっと気になるなーって時は、スライドだけ見てパラパラパラーってスライドシェア見て、あ、これちゃんと見たいってなったら、もう YouTube の登壇の映像丸々見て、みたいな消費の仕方というか勉強の仕方したね。ドロイド会議の資料は。
なるほどな。
僕はそんな感じですかね。手軽にだったら記事見て、テキストベースで見て。
そういうのもあるのか。
ドロイド会議のアーカイブのされ方めちゃめちゃいいなって思った。
なるほどね。
うん。
コンテンツをどう作るかにもちょっとよるのか。まあ、そりゃそうか。
そうだね。僕、そうだね。まとめると、僕が何を重視してるかっていうと、その、僕の能力上、すぐに見返したい。すぐに忘れちゃうから、すぐに見返したいから、
うんうん。
そういう意味ではテキストの方が見返しやすいかなっていう感じですかね。
うん。
なるほどな。
はい。
はい。
うい。
ってな感じで。
ちなみに今、ユーデミ開いてるんですけど、
うん。
うん。
3時間21分くらいで、まで、あ、違う、残り3時間くらいまで、なんかいくつかのコースが、なんか2000円とかの、すごい安い、
うん。
状態になってるから、買いっぽいっす。
え、なんかね、
僕だけなんかな。
ユーデミーね、いつもセールやってるよ。
へぇー。
年がら年中安いんだよ。
なんかさ、
そうなんだ。
これさ、ちょ、話変わるけどさ、ユーデミーこれさ、怒られじゃねえのって気がするんだよね。
あー。
だって、元で19200円とかのやつが2500円とかになってるから。
そうそうそう。
これ Amazon だったら絶対怒られてるよ。
定価2万円、3万円のものが。
うん。
そう、なんか、なんかさ、なんだろう。多分ね、セールやってる日より、やってない日より、やってる日の方が多いんじゃねえかってレベルでやってて。
うん、わかる。
狭間の時に、その狭間の時に買ってる人いたらかわいそうだなってレベルで。
かわいそうだね、これ。
で、なんかね、そう、前会社の人と、
うん。
一緒にこう見たときに、人によって値段違うときもあった、ユーデミ。
へー。
なんか、
うわ。
なんだろうな。画面共有みたいなのしてて、
うん。
で、ユーデミの講座見たら、なんかその人は、
うん。
なんか安くなってんのに僕定価みたいな。
うんうんうん。
えー、
あ、なんか、 どういう感じでこうセールやってんだろうね。ちょっとよくわかんない。だってさ、これあれじゃん。あの、なんだろうな。C2C のマーケットプレイスみたいな感じじゃん、これ。
うん。
うん。
動画作る人がいて、
そうね。
作って入稿して値段決めてアップロードしてるじゃん。うん、で、それを我々ユーザーが買ってるじゃん。
うん。
で、まあ、定価は当然さ、その動画上げる人が決めるとしてさ。
うん。
うん。
セールの時に。え、じゃあ、勝手にユーデミーが決めたタイミングでセールやってさ、勝手にユーデミーが決めた割合割引されてさ、それではい、ガンガン売れてるけど、利益減りまくってますっていうことでは多分ないじゃん。
うん。
うんうん。
だから多分入稿するときに決めてんのかな、セールの時はいくらにしましょうみたいな。
はあ、ありそう。
ありそう。
で、定価で買う人はほぼいないっていう前提で、
うん。
こう、なんつうの。
まあ。私の作品はこれくらいかなみたいな。
そうそうそう。
ありそうだね。
でもそれさ、普通にさ、なんかそういうのって怒られんじゃなかったっけ？消費者庁的なところに。
怒られそう。
なんだっけ？
怒られるよね。だいたい。アマゾンとかでもさ、参考価格いくらと下に、こうバッテン引いて値段出したりとかして、それ怒られてたよね、この間。
なんかあった気がする。
ね、それより悪質っちゃ悪質だよね、だいぶ。
悪質っすね。
あと何時間みたいな表記も、だって絶対故意的にやってるよね。
煽るみたいなね。
そうそうそう。購買欲。
まあ僕がこのセール中に買うかどうかはさておき。まあでもね、なんか、ユーデミー、ちょっと、やばそう。はい。
はい。まあなんだっけ。
フックの動画とテキストの使い分けの話。
うん。なんか、まさかこれで20分ぐらい使えるとは思ってなかったんで。思ってなかったし、あれだよね、冒頭でさ、
うん、
今日は適当に話そうみたいな感じだったのに、結構真面目に話し込んじゃったね。
確かに。
どうする？話す、話題が出てくれば割と話せるということが分かってきたな。
ああ、そうだね。なんかお題ボットみたいなの作るか、今度。
楽しそう、
我々のツイートをなんか携帯素解析して、
あ、なるほど、ね、
いい感じに。
ツイートでもさ、なんかポッドキャストで話題がないときに結構自分のツイート辿ったりとか、
うん、
うん、
まああとは我々のスラックにはあの僕とトッシーとフックンのツイートだけがひたすら流れてくるチャンネルがあってさ、
うん、ツイッターってチャンネルがある。
まじフックンはねリツイートしかしてないね。
一番ダメなやつじゃん。
オタクリツイートが中心だからな、ふっくん。
それ絶対だよ。俺フォロー、誰かに新しい人にフォローされてさ、リツイートしかしてない人いたらさ、
うん。
無視するもん、俺。
わかる。
まあ。
オタクリツイートだらけだな。
僕はクソみたいなツイートしかしてないしな。
トシはね、トシはなんか、あ、いつ寝てるんだろう、みたいな。トシはだいたいキーボードとエイペックスだね、ツイートが。
確かに。
あんまないよね、だからね。ツイートをもとに、あの、あれするってなっても。で、ハテナブックマークはどう？ハテナブックマークも、今度スラックのニュースっていうチャンネルに流してるけど。
貼る？
ちょっと流量多すぎて、俺通知オフにしたんだけど。
あ、僕もオフにした。
僕もオフにして多分見てない、
そのこと。ね。ちょっともうちょい、ハテブの総合の、ランキングっていうか、
うん、
フィード流すのやめて、
うん、
もうちょい流量少ないやつ流すか。
なんか、そうだね。特定のやつにしたい。
そうだよね。一応ね、ストレイナーも流してんだけどね。
うん。
埋もれてるね。
ストレイナー埋もれてる。埋もれてる、
ね。マジで埋もれてる。
何流してるかな？ハテブとストレイナーと、あとパブリックキーワン .jp っていうブログ。
ああ、いいですね。パブリックキー。
流してんだけど。まあ、とりあえず、パブキーと、ストレイナーだけでいいか、
うん、とりあえずね。
ちょっと待って、消すわ、これ。
あれ、総合の人気エントリーってたまに腹立つ、タイトルだけで腹立つやつあって。
あ、わかる。
ねえ。
はい、ハテブ、消しました。
ありがとうございます。
あり
がとうござい
ます。
ありがとうございます。
で、何？なんかもう、当初の予定いい意味で崩れたんだけど。
確かに。
何喋る？
何喋る？
ふっくん選んでいいよ。
いいの？え、僕話せるやつあれですよ。なんだ、僕さ、
うん、
6月なんか、一時期さ、もうテンションだだ下がりの時期が2ヶ月ぐらい続いた時期あったんよ。
ほう。
うん。
もうメンタルバリ削り時期があって、で、それを経験したことで今特殊能力に目覚めてて、自分の状態が落ち込みかけてる時に気づくことができてて、今。
すごい。
そう。なんか、いいスキル手に入れたなーって思ってるんだけど、それで、今朝、自分の中のアラート鳴ったんだよね。なんか、あ、仕事行きたくない気分だ、やばいみたいな。
いやなんかあれよね、ゲームのハドみたいな感じでさ、
うん。
HP バーと、スタミナバーと、あと何メンタルバーがあって、メンタルバーが赤くなると、メンタルバーが赤くなってることをちゃんと気づけるっていうやつよね。
そうそう。意外にみんな気づけてないと思ってて。
ああ。
そうで、今日アラートなって、自分の中だけで。で、最近割と仕事楽しかったはずなのに、なんか、
うん。
いや、今日、なんかだるいし、行きたくないし、やだな、これ、みたいな感じになって、なんでだろうって考えた時に、なんか普通に寝不足だったんだよね、最近ずっと。
お
ー。
う
ん。
なんかそれしか思い当たることなかったから、
うん、
寝不足ってマジで良くないんだなって、ようやく実感として気づけた。
あー、ある。
っていう話ですね。
でも、寝不足はマジで、
うん。
ある。
ね、なんか全てが崩れてくよね、寝不足が原因で。
体調もやばいし、やばくなるし、
うん。
メンタルもやばいし。
そう、ね、メンタルやばい。
外的要因からダメージ食らった時に、そのメンタルが削れる幅がでかくなる。
ああ、ダメージ、その総量ね。
そう。
わかる。
メンタル、減少すると、肉削れやすくなる
。
肉ための倍率が高くなる。
わかる。
クリティカル食らうともう即死みたいな
うん
状態になるから、割と睡眠大事だよ。
そう、めっちゃ実感したわ。
でもね、わかんない。ちょっとね、
うん、
今なんだろうな。まあ、admin.yurufua.com のね、
うん、
うん、
我々向けに限定で提供されているエピソードの文字起こし検索機能を使ってね、
うん、
うん、
検索してたんだけどね、
うん、
うん、
多分ね、この話、このポッドキャストだけでもね、2、3回ぐらいしてると思うよ。
やば。
睡眠は大事という話を無限にしているということ。
そう。
やば。
え、じゃあさ、
睡眠大事なんだ
よ。え、てか睡眠というかあれだよ。
うん。
うん。
メンタルヘルス的な。こう自分が気分が沈んだり、うん、メンタルが落ち込んだりする。
うん。
予兆を見つけることができたみたいな話を多分ね3回ぐらいしてると思うよ。
マジで。やば。
やばすぎ。
なんだろうな、多分、詳細に見ていくと、ちょっとずつ違うんだろうけど。
なるほどね。うん。
うん。
アウトプットとして出てくる言葉全部一緒なの受けるね。
いやでも。解像度はどんどん上がってるってこと、
ね、そうそうそう。解像度上がってるか。
うん。
うん。
もしくは、だからそれがたくさんあるから。
うん。
その結、なんだろうな。そう、だから、外側から見た、外の世界から見た見え方は一緒なんだけど、うん、そこにたどり着くまでの、
うん。
パスがめちゃくちゃあるから、そのパスを潰す方法をどんどん見出していってるっていう。
なるほどね。
ことかもしれないんで、全然そんななんか、なんだ、そういう話をするなってわけじゃないんだけど、この話聞くの3回目ぐらいだなって思いながら、めっちゃ文字起こし検索してたわ、今。
いける。いや、なんか、多分メンタルの話が好きすぎるってのもありそう。
だし、なんか、仕事してると、容易にメンタル崩れていく。
健康とメンタルの話しがちよな。
いや、でもわかるよ。でも。
うん。
そうやって、ふっくんに言ってるけど、俺もわかる。なんかさ、
うん。
あれ仕事、あれみんなスクラム？都市は今はちょっとあれだけど。
うん。
うん。
ふっくんも。
そうだね、
スクラムで仕事してる。じゃあ多分レトロスペクティブってあるよね。
うん。
スプリント。2週間
か。ある。
の終わりに。
うん。
で、チームでさ、なんか、ここはうまくできなかったから、こういう地点を考えよう、みたいな。
うん。
これなんか、あれこの話半年ぐらい前にはしなかったっけみたいなのない普通に。
ある、ある、ある。
そう、だから、そういうもんなのかもね。その、だから、不調その、すごい、ざっくりカテゴライズするとうまくいかない、みたいな不調だとかは、あるって、
うん。
で、それに対する打ち手がなんか似たような感じになっちゃうんだけど、
うん。
こう、そこに至るまでのパスが全然違うから。
はいはいはい。
同じなように見えて、全然違うし、前に進めていないように見えて、実はちゃんとこう、まあ悪い方向に行く分岐をどんどん潰せている。
うん。
っていうのはあるかもしれないね。
ありそう。
あったらいいな
っていうのと。
ああ、そういう話のメタファーで言うと、
うん。
あの、ドリルっていう表現が結構好きで。
ドリル、どっちの？
ああ、書き込む方じゃない方、その、
削る方？
削る方。掘削機の方のドリルの例え話がめっちゃ好きで、
うん。
上から見る。まあ、前から見たら、円の運動だから、同じ場所に戻ってきてるように見えるけど、横から見たら、前に進んでるよね、みたいな、例え話が、どっかで聞いたことあって、確かにってなってめっちゃ好き。
ほう。
あ、すいません。すいません。あ、伝わって。あ、
ドリルで削ってる時じゃなくて、ドリルの回転のことを言ってる。
あ、そう、回転のことです。
あー、なるほど。うん、上から見ると、その、一段階分が、こう、ずっと回転してるように見えるけど、実は、
そう。
ドリルって、こう、螺旋構造になってるから、その螺旋構造を辿っていくと、こう、下から上にどんどん上がっていってるよね、みたいな話。
お
ー。で、見え方が違うよね、的な話。
そう、同じとこぐるぐる回ってるように見えて、前には進んでるみたいな話です。
あー、なるほどね。
あー、なるほどね。
はい。
ドリルか。
はい。はい、左遷、はい。
いや、全然だけど。
あれは、
うん、
あの、床屋のぐるぐる。
あー。
ぐるぐる。
なんて言うんだろうね。
あれ、なんて言うんだっけ。
あれ、進んでるように見えて何も進んでないじゃん。逆だった。
じゃあ、床屋のぐるぐるってあれなんて言うの？
あれなんて言うんだ？
サインポール。
へぇー。
三色サインポールって言うんだって。
へぇ
ー。じゃあ、ドリルだといいけど、サインポールだと嫌だね、みたいな、そういう話。
そうだね、そうだね。
うん。
あれだね。エクスポネンシャルは、こう、回転運動だけど、それは、こう、関数分解すると、サインとコサインの合成関数だから、ちゃんとこう、時系列的に見るとこう、
うんうん、
回転運動して前に進んでるんだよ、的な。
うんうんうん、
はい。はい。
数列でも表せれるでっていうことで。
そう。
まあ、でも、そのサインとコサインの合成であらゆる波を表せられるっていうのを知っておけば、こう、ドラえもんとか作れるじゃん？
は？
なるほど。
ドラえもん作ってる人いなかった？そのドラえもんを
表す
式みたいな。ああ、そういうこと？そういうこと？ああ、いるね、いるね。
いるいるいる。
ミッキーマウスはこの式で、みたいな。
うんうんうん。
だから、
そういうことか。
基本に忠実に行こうやっていう。
いい話じゃん。
素でハって言っちゃったもん。
え、あるよね、開発したのかと思った。
うん、あの、ドラえもんの外形を作れるよねって話。
そう。
うん。
グラフ上に波で。うん。
うん。
すごい今、開発者かと思った。ドラえもん。
マジで頭空っぽになったわ、
今。頭溶けてきた、眠くて。
いけるな。
なんか、せっかく前半、ね、前回の動画とテキストの使い分けの話でいい感じの話になったのに、後半なんかちょっと崩れちゃったね。
受ける。
そうだな。緊急事態宣言また来るっぽいみたいなのさっき見たの。
マジ？
あー、来ます。12日からです。
マジ？
あ、そう。
うん。あの、まん延防止策あるじゃん。
うん。
あれが切れたと同時に、次の日には、緊急事態宣言になって、で、オリンピックの日程も全部被ってて、みたいな状況かな。
そうだよね。なんか8月22日までやるっていうのを知ってたんだけど。
1ヶ月だったか、1ヶ月半だったか。
その、いつからっていうのも決まったんだね。
うん、12日らしいよ。マンボウが11だから、そっからもう強めてってことらしい。
いや、なんかそういう感じで決めるでいいんだ。ね。それなんかあれだね。
速攻やらなあかんのちゃうんって思うけど。
逆に、それなんかじゃあ今がボーナスタイムじゃんみたいな風になるんじゃないの。
そう。だから、即日即決で、ね、発令した方が効果高い気がするけど。いや、まあでもなんかあれだよね。緊急事態宣言もさ、緊急事態宣言じゃない日の方が少なかったから、ここ1年ぐらい。
それはじゃあ消費者庁に怒られんじゃない？
なるほどね。
消費者庁が出てくるか。内閣府発令なんだよな。権限上の方なんだよな、出してるの。あ、まあでも意見判定できるか。政府が出そうが。
確かに。
いや、一応。
訴え出れば。
ユーデミーのセールみたいだねっていう意味で言います。
ユーデミーのセールみたいな、その緊急事態宣言がまた来るから、まあでも、出社はうちは変わんないかな。
ああ、そうなんだ。
だって、そりゃそうでしょ。まん延防止策って言ってさ、早帰りだの、飯食う、外で食うのやめろだの、なんだろうって言われてる状況で、オフィスに出社して、外で飯食ってるんだから、まあ変わんないじゃん。
すご。
いやー、ね。
ね。
なんか、なんだろうね。なんだろう。何言おうとしたかな。なんか、出社した帰りにご飯作るのめんどくさいじゃん。
め
ん
どくさい。疲れてるし。
ねえ。もう、ふらーっとこう、え、で、あれだわ、そう。でも本当に疲れてるとコンビニで、なんか買って食べるっていうのすらめんどくさくなるじゃん。
うん。
うん。
その、なんだろうな。コンビニで買ったご飯を、まあ、買うのは一瞬だからさ、買って、
うん、
で、家で食べてさ、で、そのゴミを捨てるのとかを想像するともうめんどくさくなるじゃん。
ああ、めんどくさい。
それはそう。
で、だからそういう時にすごいなんかフラッと牛丼屋とかすき家とか行ってさ、
いいね。
うん。
ちゃちゃっと食べて帰るっていうのがいいわけじゃん。
うん。
楽だしね。
そのパスを防がれてるよね、今ね。
そうだね。
だいたいさ、出退勤すると20時過ぎるからさ、もう、法令に従って、うと、まあ、すべての店閉まってるわけだから、飯食えないんだよな。
しかもさ、閉まってないような店に行きたくないみたいな気持ちもあるよね。
そう。
難しいところだよね。
難しいところ。
はい。そうか、また緊急事態宣言か。
どうしよう。なんか、ね。まあ僕はほとんど家出て生活しないから、出たりしないからあれだけど、まあこうやって、長く続いちゃうと、意味ないし、結局ね、拘束力もあんまないやつだから、どうしたらいいかなーって、思いますね。
ねえ。
うん。
眠くて。
特にね、もうね、意見ないんだよね。その辺に関しては。
都民じゃねえからな
あー。あーでも都民、あ、そっか。東京都だけ？緊急事態宣言。
東京都だけ。あの、オリンピック開催に合わせるらしいよ。
あ、そういうことか。なんか東京都民だった時も、何も意見なかったよ、僕。
まあ、意見はないよ。
なんか。
意見はないし。
ああ。
やらなきゃいけないこと感はあるけどさ。
いや、なんか。
ああ、って。
緊急事態だろうと、なんだろうと、家にいるだけだからな、みたいな。
そう、家にいて仕事するだけだからさ。
うん。
大して変わんねえんだよ。
ああ、でもあれだね。そういえば、都市はもちろん選挙じゃん。
うんうんうん。
え？俺なんかに出馬するの？
いや、あれ今都知事、あれなんだっけ？都議選じゃない？
都議選が終わったね。
あ、終わった。
都議選は終わったよ。
投票行った？うん、ちゃんと。
まあ一応。
おお。
ひどかったらしいですね、投票率。
ああ、言ってたね。
え、なんか3割とかでしょ、確か。
3割切ったら、前回が3割で、前回が3割で、今回が3割を切って28ポイントっていう
ことらしいですね。おお。
7ポイント下がって28って言ってたから、前回が35ポイント目くそ鼻くそやろって思うけどね。
なるほどね。
投票率に関して言うと。
ちょっと。
まあ。はい。
なんだろう。まあ、次は僕の番なんだよね。そういう意味だと。
ああ、神奈川県議会？
あ、神奈川県議会なの？神奈川県議会は、ごめん、わかんなかったけど、横浜市長選挙が確か
ある。あ、市長選か。
うん。
はいはいはいはいはい。
まあね、やっぱり横浜市にはいろいろ言いたいこともありますからね。
ゴミの分別とかゴミの分別とかゴミの分別とかね、
うん。ティッシュの箱とフィルム分けさせなくていいだろうみたいな。
ティッシュの箱とフィルムは分けるだろう。
ティッシュと箱、ん？ティッシュの箱とフィルムを分けさせるから市民を守る党みたいなのあるかな。
え、あれでしょ、あの、ティッシュの箱のベロベロでしょ。
そうそうそうそうそう。
分けるだろ。
ええー。
分けろよ。
で、最終的にたどり着いたのが、
うん。
あの、箱なしティッシュなんだけどね。
あ、ビニール袋に入ってるやつ。
そうそうそうそう、そう。で、もうなんかね、もう最初から全部開けちゃって、中身出して、ティッシュケースに入れて、 でもすぐプラゴミに捨てるみたいな感じになったね。
結局。運用で解決。
いいね。
まあでも、いいね。やっぱり、その分、なんだろうな。そう。結局だから紙とフィルムが、
うん。
なんつうの。違うもの、たかだかティッシュを包むっていう目的のためだけに、そんな複雑な構造である必要ないなって思って、やっぱシンプルの方がいいな、みたいな。
それはそう。
ことに気がつけたね。
今日一で納得したわ、今の意見。
いや、わかるんだけど。いや、でもベロベロは分けるだろ。
いや、どうなんだろう。わかんない。実家とかどうしてたんだろうね。
実家じゃ分けてた。
あ、そう。
うちの地元じゃ常識。知らないやつ潜り。
まあでも、ゴミの分別は、
うん。
厳しい方が、こう、エコです、みたいな風に、言えちゃうみたいなところがある一方で、
うん。
逆に消化炉が、しょぼいからゴミ分別しなきゃいけないっていう見方もあるわけよ。
ああ、それはそう。超高火力で燃やせばいいからね。
お金のある、なんだっけ？結局だからあれでしょ、プラスチックを燃えるゴミに出しちゃいけないっていうのはリサイクルみたいな文脈もあるけど、
うん、
あの、燃やした時のダイオキシンが出ちゃうみたいな話だもんね。
あ、そうそうそう。
で、それは、
低い温度で燃やすとね。
そうそうそう。低い温度で燃やすから出るんであって、いい消火炉を買って、
うん、
すっごい高い温度で燃やせば、その問題はないと。
うん。
ない。
だから、その住んでいる自治体が、ちゃんと、何？消火炉。
焼却炉。
いいし、あ、消火炉じゃなくて、焼却炉か、
うん。
いい焼却炉を買ってるかどうかっていうね。
なるほどね。
で、やっぱり僕が今回、横浜市長選で問いたいのは、は、買えと。なんかね、本当にね、横浜市すごいんだよね。なんかね、横浜市ゴミ分別辞典っていうね、ウェブシステムがあってね、結構ね、なんつーの。別にね、リアクトでできててどうこうみたいな、リッチな UI では別にないんだけど、
うん、
最低限のことをすごくちゃんとやっていて、で、検索エンジンというかデータベースとしての質がすごい高いと思うのね。
うん。
うん。
なんか結構固有名詞とか入れても全然いけちゃう。
すごい。
へぇー。
だからそのデータベースを保守運用している、
うん。
人たちがいて、ちゃんと新しいのもキャッチアップして、日々データベースに追加してて、で、かつ横浜市民も結構いるからさ。
うん、
で、なんか、そのウェブベースのデータベースだけじゃなく、ウェブベースの検索システムだけじゃなくて、LINE 連携とか、
へぇ、
そういうのもあって、多分、その LINE ボットは裏でこのデータベースを引いてると思うんだよね。
うん。
で、横浜市なんて結構人口いるからさ、すごい堅牢なシステムだと思うのね。
うん。
開発にもお金かかってるだろうし。で、その金で焼却炉を買えと。いう。
確かに。
ことを僕は今回の選挙で問いたいですね。いや、知らんけど、立候補予定者が誰出んのか知らんけど。なんかとりあえずあれでは現職の人が、また立候補するみたいな。
うんうん。
そりゃそうやろ。
だけど自民党の人に、なんつーの、なんだっけな。自民党がどうのこうのみたいな話を見たんだけど、なんだっけ。あ、そう、自民党の、地元組織が、支援してくれないみたいな。話とか見たけどね。
はい。
まあ、ようわからんですわ。っていうかね、そうね、困るんだよね。なんかさ、なんだっけな。なんか国政の選挙だったら、
うん。
うん。
あの、ボートマッチングだっけ。知ってる？ボートマッチング。
なんか、あれだよね。自分の望むことを実現してくれそうな人をいい感じに選んでくれる、あれ。
へー。そうそうそう。ボートマッチングって、ボートマッチだね。そうそうそう。まあ、おおむねトシーの言ってる通りで。
うん。
まあ、だいたい新聞社が作ってるウェブサイトなんだけど、まあ、いくつかこう、何？まあ、例えば、女系天皇は許すべきだと思うみたいな質問が何個も並んでって、それで自分の考えを、はい、いいえ、どうでもいいみたいな感じで選んでいくと、
うん、
あなたの考えに合う政党はここです、みたいな。
うん、
まあもちろんあの新聞社が作ってるあれだから、そのなんつーの、誘導、もしかしたら誘導尋問っぽい質問になってたりとか、
うん、
そういうなんか、なんつーの、何かこう、恣意的な何かが入ってたりっていうの可能性もあるから、全く、
うん、
信用していいってわけじゃないと思うんだけど、
うん、
その、何？ 何が重要なテーマなのかとかを知るのとかにもすごく役立つから、僕はだいたいそれ国政選挙の時は毎回それ使うんだけど、
うん。
まあ、多分横浜市長選でそんなんできないと思うんだよね。っていうかみんな何を争点にして争ってんのかよく知らないんだよね。まあ選挙確か8月末ぐらいかな、8月半ばぐらいかな。だからこれから情報出てきて調べたりとかすればいいと思うんだけど、
うん、
まあにしてもなんかね、どうすんのこれ、 IR 統合型リゾート施設を誘致するとかどうのこうのみたいなことはあるね。うん、
へえ。
じゃあその辺とかを見ればいいのかな。
まあ自分で判断できる人はまあそれぞれの候補者のあれを見りゃいいし、わかんない人は、吉野にまとまってる、まあ、まとめサイトを見て、いい感じに、キャッチアップしろということ、らしいです。
ね、まあ、横浜市長選ぐらいだったらそういうウェブサイトあると思うけどさ、
うん、
まあ、本当になんか、千歳市議会選挙とかさ、なんか、何を基準に投票すればいいんだろうなって感じだったからね。
市議会、確かに。
ねえ、ねえ、そうだよね。横浜市ぐらい人いたら、ね、全国ニュースで、ほら、その模様とかは伝えられるけどさ。
うん。
ねえ。
確かに。
っていうぐらいですかね。なんか適当に喋ってたらいい時間になったね。
うえ。
あったね。
なんだろうね。なんか、こうやってずっとくだらない話してみんなで笑い合えてればいいね。
え、急にエモい。
平和を目指し始めた。
うん。そうだね。はい。
はい。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクはゆるふわ .com/92にあります。番組に関するご意見ご感想はツイッターハッシュタグシャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合はウェブサイトのパトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは MK、ふっくん、トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。